みの世界です。今夜はシーメタルさんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、シーメタルです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと久しぶりになってしまいましたかね。
そうですね。
ね、今日はシーメタルさんをお呼びしているということはバーンの回ですけどもね。
バーン10月号。
10月号ですね。もう10月号かって感じですけど、ちょっとまあこの辺の話をしようと思うんですが、
はいはい、
全然違う話でね、最近ちょっと僕毎週2日間とある会社に、なんていうか、まるで現場のコンサルのような形で2日間だけ常駐するような動きをしてましたよね。でそこでまあ未経験者たちに会議のやり方を教えたり、運営のなんかノウハウって言うとちょっと偉そうですけど、こうやった方がええよみたいなことやったりしてるんですけど、
アドバイス
みたいな。でそこでね、だいたいひとしきりまあ7時とか夜の8時とかにおおむねいろいろ終わりましたと、ってなると、その会議室のでっかいテレビにつながれてる任天堂スイッチで、
はいはい、
スト2大会が始まるんですよ。
スト2って昔のスト2ですか？
昔のスト2ですね。
ね、
いつやったかな、もう半年もっと前かなぐらいに、ウルトラストリートファイター2っていうのが出たんですよね、任天堂スイッチで。で、まあ、ウル2っていうんですけど、
あ、ウル2。
ウル2。ウルフォーがあるからウルツーなんですけど、なんでこれでね、もう本当に大学時代に C さんとやってたあのスト2をやってるわけですよ。
はいはい。
で僕ね、ずっと龍拳を使ってたんですけど、いわゆる波動拳とか昇竜拳打つね。でずっと憧れとしてね、ガイルが使える人をごっつー憧れてたんですよね。
難しいよね。
ためキャラが僕全然ダメで、でただ今もうこれが最後のチャンスやと思って、ずっとガイル使ってるんですよ。
間違いるじゃなく、ソニックボでついていくやつかな。
ついていきの、そうですね。街と攻めをこう梅原動画とか見ながらね、全然できないんですけど。これでね、久しぶりに親指に水ぶくれできたんですよね。
成果はどうですか？ボコってますか？
だいぶね、ボコれるようになりました。なかなか、そこの場にいる人たちだけですけどね。
まあでも、最強なんじゃないですか、バランス的には。
いやもう、むちゃくちゃ面白いですよ。スト2のあの頃の感じ。めっちゃやってますもん。いやでこれやっててね、ちょっともう久しぶりにこんなことやったら、未だにむちゃくちゃおもろいやんっていうのが。
ようできてますよね、昔のゲーム
ね。え、
まあ、僕はブランカ使いだったんですけど。
ねえ、そうでしたね。
はい。
で当時僕はね、剣やったんですね。よくバリバリってされてましたけど。まあと言いつつ、今日はバーンの回なんでゲームの話ではないんですけどもね。
はい、スラッシュが表紙なんですよね。ガンズ、元ガンズ&ローズ。
そうっすね。この人も変わんないですね。
変わんないですね。
なんかかっこいいな、未だに。
ずっと同じトレードマンでね。
そうっすね。じゃあまあ、この辺のスラッシュの話から行ってみようかなという感じですね。
はい。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はいはい。というわけで、スラッシュの特集からですね。これは、2ページからですね。
そちら、スラッシュは、お好きですか？
僕でもね、スラッシュというギタリストというより、やっぱりガンズのスラッシュっていうイメージで、あと、僕が大好きなレスポールをこの人よく使うので、
そうですね。トレードマーク
の
一つですね。
っていうところで大好きでした ね、まずは。
スラッシュといえばギブソン・レスポールのイメージあるじゃないですか。
はい。
でもなんかあの別のインタビューで、
はいはい、
もともとあのフェルナンデスの
ほう
ナーニーっていうブランドがあって、
へえ、
まあ、ギブソンの廉価版チックな、まあ、入門編のギターなんですけど、
エピフォン的な感じですか。
そうそうそうそう、
はいはい、
それを使ってたんですって。
へえ、意外と
意外とで、
ほら、
なんかギブソンと契約するときに、
うん、
あ、そうそう、なんかね、そのフェルナンデスのバーニーって、
うんうん、
アメリカではその衣装権の問題があって販売できないって。
へえ、ほうほう、
要はギブソンレスポールのパクリモデルとして、
なるほどなるほど、
売れないと。
あ、ギブソン傘下の会社でもないってことですか。
うん、
そうか、フェルナンデスやもんな。はいはい、
なのでギブソンがわざわざそのバーニーを全部採寸して、
はい、ほう
でスラッシュのためのギブソンレスポールモデルっていうのを作ったっていうのを聞いて、ビビりましたけどね。
へえ、そこまで。
うん、
いや、
で当時はなんかあの、いやでもギブソンよりバーニーの方が音ええねんけどなとか言ってたっていう。
うわー、ほんまかよそれほんまかな、
うん、本人が言ってましたよ。
それたまたま触ったやつがまぐれあたりとかそんなことないですかね。
かもしれないですけど、まあでもメイドインジャパンですからね。
ね、まあまあね、そう言ってくれるのはありがたい話ですけどね。
まあでも今やギブソンレスポールがトレードマークで、あとはなんだろうな、もじゃもじゃ頭と、
はい、グラサンとシルバーとね、
うん、
この人、そのガンズのね、一番最初のウェルカムトゥザジャングルの時からこんな格好してますけど、
うん、
PV か、うん、当時からこれ格好良かった扱いやったんですかね。
あのね、もう当時って言ったの僕高校生なんで、
はい、
当時思い返すとみんな言ってたのは、
はい、
スラッシュの顔が一切見えなかったんですよ。
あ、まあそうですよね。
このもじゃもじゃが、
うん、
あの顔の前にも全部来てたんですよ。
来てましたね。
だからかっこええかかっこよくない
か顔見せたくないのかなみたいな、
ね、
僕多分この人の目まだ見たことないんちゃうかな。
でこの人がそのガンズの中でそのアクセルよりも誰よりもやっぱちょっと危ないっていうか、
うーん、
いろんな噂ありましたよ。風呂も入らんらしいぞとか、
あ、なんかザックみたいな。
そうそう、
逆か、この人が元祖か。この人だいぶ体格は良くなってますけど、デブになる手前で踏ん張ってますね。
全然
アクセルのがデブですからね、今
アクセル今全然やばいですね。
ね、この人はでもやっぱり僕ギタリストじゃ、ギタリ弾かないのであれですけど、この人のフレーズはいちいちかっこいいなって感じがしますね。
なんなんでしょうね、なんかスラッシュって、
うん、
なんだろうな、普遍的なロックンロールのギタリストとされてて、
はいはいはい、
あんまり変わったプレイしないんですけど、やっぱりセンスがめちゃめちゃいいですよね。
どっちかといえばオーソドックスというか、
そうそうそう、
ロックンロール、ね、そうですね、ロックンロールからブルース直系の、なんやろ、初めて聞くようななんか斬新さというよりは、
うん、
ロックの安心感みたいな
王道ですよね。
ね、
うん、
やのになんでこんなかっこいいんやろなーって、
ね、でしかもなんか誰と組んでも味が一緒なんですよね。
はいはいはいはい、ね、味変わんないのにバッティングもしないみたいな、
うん、
マイケル・ジャクソンとかでもやってましたよね。
やってた、この人はあのルーツが白人と黒人の、
はい、
まあ、混血というかハーフなんで。
あ、そうなんですね、
うん、
ああ、なるほど。
なんか黒人の血が入ってるから黒人のパートナー結構選びがちっていうか。
へえへえ。
リアーナとかやってるでしょ。
はあはあはあ、はあ、
レニクラもやったりとか。
はいはい、そうか、
レニクラビッツね。
はいはい。
あとはあのスラッシュがガンズ抜けて組んだスラッシュズ・スネークピットっていうね、
はいはい、
プロジェクトの2人目のボーカリストも、
はい、うん、
ロッド・ジャクソンっていう黒人でしたよね。
最高でございますね、あの人は。
うん、かっこよかったよね。
ねえ、
今 は全然見ないですけど。
ねえ、もうもったいないわ。
今回の表紙ってスラッシュフューチャリングマイルス・ケネディ、
はい、
アンド・ザ・コンスピレーターズなんで、
はい、
まあ、また新たな、まあ、新たなって言っても、まあ、3枚目ですけどね、
はいはいはい、
ソロプロジェクトですけど、ボーカル選び上手ですよ。
むちゃくちゃ憎いというかずるいというかですね、これはやっぱりこの人ええー、とこ持ってくるってことなんですかね。
聞きました、この新しいリビングザドリーム。
リビングザドリームは僕まだ先行リリースで1曲だけリリースされてる時に聞いて、YouTube でも、まあ、PV は別にこのなんかジャケットの絵がちょっと揺れてるだけの絵でしたけど、は聞いて、もうなんていうか、なんていうんでしょうね、別に嫌な意味ではなく、あんたうまいよみたいな。
うん、今ね、Apple Music で全部全曲空いてて、
はいはいはい、
このリードトラックの Mind Your Manners、
うんうん、
以外の曲も聴けますよ。
なるほど、ちょっとかマスターにかけてもらおうかな。
マスターにかけてもらいましょう。
はい。
またこのマイルス・ケネディがね、歌うまいんだよね。
もうね、反則でしょ。ずるいっすよね。
で、まあアクセルっぽくもありなんだけど、全然ね、個性もあって、別のね、アルターブリッジっていうバンドも
結構です
しね。
なんかアルターブリッジやりつつ、
うん、
スラッシュにたまに呼ばれりゃこれもやって、
うん、
でソロアルバムも出して、
うん、
なんか ずるいというかですね、いいミュージシャンライフを送ってはりますなみたいな。
なんかね、まあ、今回のスラッシュのインタビューでめっちゃビシビシ感じるんですけど、
はい、
スラッシュはとにかく マイルス・ケネディとやりやすそうなんですよ。
うんうんうん、
やっぱマイルス・ケネディがナイスガイなんで、
はいはい、
もうビジネス面でもミュージシャンとしても、
うん、
組みやすいけど、
うん、
やっぱアクセルは大変みたいですね。
何かと
何かといろいろ。
まあね、なんかこのマイルス・ケネディのインタビューが10ページ以降載ってますけど、この冒頭にね、もうアルコールもドラッグもないし、むっさ歌うまいし、ほんで温厚やし、おまけに勤勉っていう奇跡の人やみたいなこと
を書いてますね。
ベタ褒めしとんですよね。
それ全部アクセルに投げかけ
とっちゃうかぐらいの。それの裏返しなんやろうな。
ボーカリスト選びセンス、最高って言ってたけど、
うん、
結構なんだろうな、アクセルしかり、
はい、
スコット・ウェイランドしかり、
はいはい、
苦労してはるんですよね。
そうですね、うん、だからやっぱりこの人もまあアーティストやから、やっぱり出音っていうか、
うん、
この歌唱センスだったり声で選んじゃうんだけど、
うん、
そこで選ぶと他方がグズグズになりがちってことなんですかね。
強すぎますからね。
ね、でそんな中、それで苦労を重ねてきて、やっとマイルス・ケネディに出会えたみたいな感じなんですかね。
そうね。
ね。
なんで、なんかね、まあ、ちょっとリアルタイムのガンズファンとしては、
うん、
ちょっと寂しいところもあるんですけど、
はいはい、
どっちかっていうと、前のそのガンズ、まあ、一部分やけど、再結成ツアーの方が、う
ん、はい、
ちょっとビジネス。
うん、
今やってるのがなんか楽しいみたいな、
はいはいはい、
ニュアンスがそこかしこにありましたね。
そうですね、
うん、
そうだよな。なんか新曲もまだその僕は1曲しか聴けてませんけど、
うん、
全然ノリノリで作ってる感あるなと思いましたね。
それじゃあ、でもさっきよくできてるって言ってたじゃないですか。
はいはい、
僕もよくできてるなと思う。
よくできてるって感じですよね。
いいんですよ。いいけど、やっぱなんか足りないですよね。
だからまあ、なんていうか、 多分ですよ、
うん、
さらーっと作ってると思うんですよね。
あとね、やっぱ年齢もあるんじゃないの、やっ
ぱり。あー、確かにね、ええ年か。
落ち着いてる。
なんかね、さらーっと楽しんで作ったんやろなみたいな、
うん、
なんかこう、海の苦しみとか、そういうのあんまもうなくて
感じない。
なんかね、余裕やなって。
なんかね、スラッシュってほんまに怖いイメージがあったんですけど、ダンスの初期とか。
はいはいはい。
今ね、スラッシュのインスタグラムとかチェックしてます？
いや、もう全然見てないです。
あのね、今ね、林家ペイみたいになってるんですよ。自分の尊敬してるアーティストとか、
はい、
あと友達のミュージシャンの誕生日に必ず、
はいはい、
その人のかっこいい写真とハッピーバースデーおにゃららみたいな。
すごい林家ペイや。
でしょ？
林家スラッシュになってる。
これがあのインスタとかフェイスブックなんですけど、必ずお祝いのコメントを出すんですよ。
もうなんかええ人になってもうたんですね。なってもうたっていうか、
なんか社交的みたいです
ね。ああ、よりか。
で、なんかアクセルとずっと喧嘩してて、音信不通やったけど、そのスラッシュがアクセル誕生日おめでとうって言ったこときっかけで、
はいはい、
もっぺん連絡取り合うようになって。この間再結成があってみたいですよ。
この人の優しさきっかけやったんですね。あら、なるほどな。まあ、ええ人なんやろな。なるほど。
で、またなんか結構親日なんですよね。
そう、ギターの件も含め。
そうそう。で、なんか初来日した時にも、なんか10円玉めっちゃ気に入ったらしくて。
ほう。
10円玉で、このレスポール弾いたらめっさええ音するやんっつって、あの、めっちゃ10円玉持って帰ったらしい
っす。ギタリストっぽいエピソードでいいな。なんかパッドメセニーもコインで弾くとかなんかありましたよね。
あとブライアン・メイとかも、
ね、ブライアン・メイもか、結構やんねんな。
で、今回お互いスラッシュのこの曲のギター、
そうですね、
この曲好きって選び
ましたよ、ね、はいはい、選んでみました。じゃあ C さんからいかがでしょうか。
はい、僕はね、まあ、やっぱ一発目はナイトレインです
ね。ナイトレインですね。
もうやっぱね、アペタイトフォーディストラクションがもう最高にして究極なんですよね、やっぱりね。
そうっすね、これはもうどうしようもないですよね。
なんかあのリフもかっこええし、ソロもかっこええし、
これなぁ、僕あのドラム叩いてたんで、この出頭からいきなりカウベル使ってるあたりとかグッとくるんですけどね。
で、なんかまあこれ言っちゃうと辛いんですけど、
はい、
パートナーはやっぱイージーストラドリンになるなって思うんですよね。
このアルバムのね、絡み方とか、むちゃくちゃ聴いてて楽しいっすよね。
なんかほんまにスラッシュがなんかザクザク弾く後ろで、むっちゃ軽やかに、
ね、
なんかもうまローリングソンとキースリチャーズみたいに、
はいはいはい、
チャカチャカチャカってこう、
なんかね、裏メロっぽいの弾いたりとか、ちょっとカッティングしてたりとか、でなんか日本ちゃんと全然違うことやってるのに全然調和してるみたいな。
そう
で、イジーの、まあ、ソロもね、ジュジュハウンとかソロも悪くはなかったんですけど、ガンズの時ほどかっつうとやっぱりそのテンションも なくないですか。
あれはもうイジーの世界観やからめっちゃ抜けてるじゃないですか。 わーってしてるんですよ
ね。え、なんかそうやねんな。
それだけだとやっぱちょっと物足らんっていうのはあるんですけどね、うん、やっぱスラッシュの攻撃的なギターと相性がいいんですよね、うん、やっぱね。
そうか、スラッシュは攻撃的なのか。なるほどな。
このナイトレインも、
うん、
終始攻撃的で、まあ、アクセルもね、
うん、
ダメロがすごい攻撃的ですけど、
これはいいなぁ。
スちゃん行ってみてください。じゃあスちゃんどれですか。
僕はですね、ちょっと脇の曲から行くんですけども、
うん、
ベルベットリボルバーというバンドがありまして、
スラッシュがガンズ抜けてソロをやって、その後で組んだバンドですよね、は
い、バンドですね、
うん、
あのダフとか
ダフ・マッケイガーと、
はい、
ストーン・テンプル・パイロッツのスコット・ウェイラーと、
はい、
組んだと。
そうですね、ドラマーがあの人です、
マット・ソーラ
ム。マット・ソーラムですね、
うん、
でまあ正直このベルベット・リボルバーはどっちかというとガンズのようなロックンロールというより、
うん、
ちょっとモダンな感じというか、
まあオルタナっぽいとこもありつつ、
ね、だったんで、あ、こういうのもやるのねなんて思っていたんですけども、
うん、
その中で、ファーストからですね、スリザーっていう曲があるんですが、
うん、これベルベットリボルバーでは一番有名な曲。
有名なんですかね。PV 最初に作ったのこれやったかな。
うん、
まあ、PV もかっこいいんですけどね。
かっこいいね。
で、これで、あ、こっち方面行きますかと思ったんですけど、思ってたよりハマってたなと思って、まあまあ好きやったんですよね。
うんうん、
なんかそれまでのスネークピットとかというよりは、ちょっとやっぱりストーンテンプルパイロットとかあっち寄りの雰囲気で、
そう
です
ね、うん、
でまあソロとかもね、そんなバキバキに弾きまくるわけじゃなく、
まあ、この時はそういうもんがやっぱり流行ってたし、
ね、うん、そうですよね。で1枚で終わるのかなと思ったらちゃんとセカンドも出たんで、ああ出すんやと思いましたけども。で結構ダフ・マッキーガンもそのマット・ソーラムもプレイそのものはすっごいオーソドックスな、
うん、
まあストレートっていう言い方の方がいいですかね、
うん、
そんな感じなんで、聞きどころは歌とギターやなーっていう感じで思ってたんですけど、
まあそうですよね、
ね、
うんうん、
結構これは印象残って好きでしたね。
うん、でもベルベットリボルバーはそんなに印象は浅めですね。うん、
そうですね、一発一発の爆発力でいくとどうしてもそこまで大きいのは、セカンドなんか僕全然ってこともないけど、あんま覚えてないですね。
うん、
会話しましたけど、
このスリザーはやっぱりスラッシュのギターがかっこいい。
そうですね、この中ではギター一番好きだったかなと思って。この時のスコット・ウェイランドの歌も、まあ、アルバム通して大体知ってる感じやなーっていうぐらいの印象やったんですよね。
そんなにはバリエーションがある感じ
では
ない。
そうなんですよね。うん、やっぱり、ストーン・テンプル・パイロッツの時の歌のが好きやなーとかとは思いましたけどね。
なんかソロの入りが絶妙にかっこいいんですよね、最初。ね、
うん。いきなり弾きまくらないってとことか、この辺はかっこいいなと思ってましたね。はい、まあ、
そのソロの入りで言うとね、
はい、
次に選んでるまあ、さっきのナイトレインの次の曲なんですけど、
はいはい、
まあ、これもアペタイトからになっちゃいますけど、
はい、
アウターゲットミ
ー出ましたね。これは確か出頭からギターでいくやつですよね。
なんかそのアウターゲットミーを聞くと特に思うんですけど、なんかスラッシュのギターってやっぱ歌ってるんですよね、
はい、
だからなんかアクセルとツインボーカルみたいな、ギターが歌ってボーカルみたいなような、
はいはいはい、
だから聞いてると ボーカルと結構掛け合いみたいなフレーズ
が多いんですよ。ああ、はいはいはいはい。確かに確かに。結構ね、プレイがラフといえばラフでしょ。
うんうん。そう
なんか、カチカチっとフィンガリングやってるっていうよりは、割と雰囲気で持ってって、まあでも全然かっこいいんですけど、だからフレーズそのものを作り込んだというよりは、フィーリングで、もうここはチョーキング一発で伸ばしますわ、でもかっこいいな、みたいな。次はですね、スラッシュズ・スネークピット。
はいはい。
というバンドを組んだ時のですね、セカンドアルバムの、Ain't Life Grand っていうところ、
ね、そのアルバムあんま知られてないんですよね。めちゃめちゃいいのにね。
ねえ、うん、バリクソいいのに Apple Music にもないし。
ないし。
で、これの1曲目 Being There Lately という曲が、うん、もうまあね、1曲目なんでアルバム聴くとき必ず聴くってなもんですけど、このアルバムもっさ聞いたんですよね。でも割と、誰かとそのことを分かち合うことが、全然ないっていうね。このアルバムいいよねーで通じる人ほんまいなかったんですよね。
本当ですかね。
これはかっこいい。
かっこいい。
ねえ。この人のミュージシャンとして生き残ってほしかったな
ぁ。暑苦しいでしょ、この人。
ねえ。なんかね、ずっと怒ってるみたいな。わーい言ってるみたいな。なんか曲も歌メロもいいのが、このアルバムにはたくさん入ってるんですよね。いや、この人最高でしたね。
この人ね、映像もそんな残ってないんだけど、ライブシーン見たらほんまに黒ひょうみたいな。
ああ、
マッチョで。
これまたね、ほんでこの Ain't Life Grand っていうアルバムのジャケットがね、ブサイク似顔絵みたいな、きったなきったな顔なんですよね。
政治の虫画みたい
な。ね、カートゥーン的な。
そうそうそう。
で、これだから最初僕ジャケ見てね、どないしようかなと思ったんですよね。これやばいなみたいな。確か視聴して1曲目聞いて赤青みたいな感じだったんですね。こういうなんかゴージャスな感じもね、できるのがいいなって感じがしますけど。
スラッシュ器用ですよ。
ねえ。なんかそのエアロっぽい豪華感っていうか、ロックスターっぽい感じのも作れねえなーっていう。
でもなんか静かなバラードも上手でしょ。
いいですよね。
で、僕、3曲目は、
はい。
まあ、これまたガンズなんですけど、
はいはい。
ノーベンバーレインっていう、
はい。
まあ、パワーバラードなんですけど。
ですよね。そしてその3曲目は僕の3曲目と被ってるわけですね。
被ったんですよね。
被りました、うん、あれですよ、僕 C さんにこの今日のお話に出てきそうですけど、
うん、
この長く長く待ったソロを聴いてくれっていうのを大学の時に教えてもらったんですよ。そうなんです、そうなんです。いいから最初から聴いて、ソロまで、ソロだけいきなり聴かんといてくれと。
そっか、うん、そうね。
って言われたのを覚えてまして。
この曲9分間あるからね。
ね。
で、最初ずっとピアノなんですよね。
うんですね。
で、まあ最初はずっとピアノでしっとり聴きつつ、うん、一番最後でね、盛り上がるんですけど、
ね。そうですね。あのソロもまた、すごい大きいメロディーじゃないですか、なんか。
でもこの曲はちょっといわくつきで、
はいはい、
当時そのスラッシュとダフと揉めたんだって、これを入れるかどうかで。
ほう。
なんかアクセルはこういうピアノでかつ シンフォニーが入ってるような、
はいはいはい、
バラード入れたかったんだけど、
あ、アクセルが、
うん、でもスラッシュとダフは、いや俺らロックンロールバンドやのか入れたないと、
うーん、
いうちょっとまあ後の解散のしこりになるような曲みたいなんですよ。
そんなん言いそうやな、
うん、
すごい言いそう。
アクセルはあのエルトン・ジョンとか好きやから、
ああ、
やりたいんでしょうけど、
あ、エルトン・ジョン好きなんだ。
大好き。
なるほど、
うん、
いやーこれはいい曲やな、
ね、今聞くとね全然そんなこと感じないけど、当時は揉めてたみたいですね。
あ、まあ、もっとロックンロールに行こうぜっていう話だったんでしょうかね。
スラッシュはなんで今回のもすごくいいんすけど、
はい、
まあ、よくできてるなだし、
うん、
あとガンズもこの間日本に来たんですけど、
はいはい、
ここねやっぱ行かなかったんですよね。
うん、いくつか理由はあると思うんですけど、
うん、
まあ、チケット高すぎ問題がね、
あるある、
これ地味に大きいじゃないですか。で、先ほどおっしゃったように、
うん、
イージーいねんだよなっていうのと、
そう、あとはスティーブン・アデルはいないよね。
はいはいはい、
そこ結構でかいと思うねんけど
ね。
アクセルはなんとも思ってないと思うねんけど、
うん、
あとなんかちょっとね警戒なというか、
はい、
もうなんだろうな、ビシバシ来ないんだけど、
うん、
一番ガンズに追うてるんですよね、あのドラムが。
ね、そうなんですよね。あの、うん、カウベルを多用しつつ、やや跳ねのシンプルなプレイ。
いや、僕だからね、こんな例え言うと怒られると思うんですけど、
はい、
もうビートルズはリンゴスターじゃないとダメやと思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
リンゴスター下手くそやとか、結構いろいろ言う人いるじゃないですか。
はいはいはい。
やけど、ビートルズサウンドはリンゴスターっていいよねって思うんですよね。
そういうのありますよね。そのメンバーだからっていうのが、やっぱり、楽譜通りにプレイするのと違う何かがあるんでしょうね。
うん。なので、まあ、スラッシュは好きですけど、
はい、
一応おかけもするけど、
うん、
アペタイト聞いちゃうみたいな。
そうですね。まあ、結局ね、あ、例えばもうやんないですけど、うん、アペタイト1曲ずつ話しましょうとかできちゃうじゃないですか。
全然でき
ない、ね、うん、この曲はね言うて、
あとなんかもうイジーが全然戻ってくる気ないんですよね、
はい、ああ、もう今の心地よさが心地よすぎるんでしょうかね、
うん、でなんかアクセルには、
はい、
あの困った時あったら言うてと、
うんうんうん、
いつでも駆けつけるでと。
おお。
それが
いいやつ、
あの曲作りとかで、
うんうん、
なんか新鮮なアイデアが欲しい時とかはもう行って手伝うし。
はいはいはい。
でも戻る気はないみたいな。
そこまでやったらやるよと。
まあまあもう妖精みたいな人なんでしょうね多分。
なるほどね。
はい。
ね。まあ当面スラッシュも元気でしょうから、作品が出りゃ一応全部は聞くでしょうね。
そうですね、53歳でまだ若いですしね。
これともでも53なんすか。
そうっすよ、
すごいな、見えへんな、
うん、はい、
はい、
そんな感じでしょ
う。そうですね、
スラッシュ一人でえらい長く喋ってます
。ああ、そうですね、もう
思い入れが強い、
さすがにスラッシュですね。で、次のエアロとかは、
はいはい、
僕はスルーでございまして。
そうっすね。まあ、エアロ、まあ、いずれエアロになるんでしょうけどね。今はみんな、それぞれ好きなことやってますよ。
だからね。
うん。あとは僕はね、ライブアルバム特集。
はい、はい、はい、ありますね。
です
。これが何ページかと言いますと、44ページ、
うん、
特別企画ライブアルバム、
はいはい、結構ライブアルバムって出てますせ、
うん、
おすすめいっぱいありますよみたいな特集なんですけど、
はいはいはい、
まあ、ライブアルバムといえばみたいなこと喋りたいんですよ ね。
これはやっぱりメタルファンとかやってるとライブ音源に行っちゃいますよね。
そうですね、もうオフィシャルもそうですし、ブートレグもそうですし、
うん、で今回の特集ね、
うん、
こんだけライブ版載せられると見てんのむっちゃ楽しかったですけどね。
ね、結構知らんやつもありましたね。
ありましたありました。
うん、まあ、ここではちょっとあれですね、
はい、
最近に限らず、
うん、
さらりと好きなライブ版みたいなのを喋ってみましょうか。
そうですね、お気に入りのライブ版、僕ベタなんですけど、
うん、
メタリカのですね、
メタリカ、
はい、S&M ですね。
S&M っつうのはオーケストラと一緒にやってるん
ですね。そうですね、シンフォニー&メタリカで S&M ってやつでして、
はいはいはい、
なんかね、なんていう人だっけな、マイケル・ケイメンっていう、
うん、
結構ロックミュージシャンとオーケストレーションの企画やる人なんですね、この人、
うんうん、
エアロとやったりとか、
はいはい、
でまあ、そういう実績持ってる人をきっかけに100人超のオーケストラを用意して、
うん、
メタリカの有名曲をライブでやると。
これなんか最初ニュースで、
はい、
メタリカがオーケストラと一緒にやりますよってなった時に、
うんうん、
あ、もうオーケストラに全部編曲してやるんかなって思ったら、
うんうんうん、はい、
実はオーケストラはバックで、
ね、
その上でメタリカが普通にライブ
したっていう、普通にライブやるただですね、
うん、
100何人と合わせなあかんので、ラーズがちゃんとクリック聞いてプレイしてるんですね。
まあね、走ったりもたったりできないですからね、はい、
まあそれでも走ったりもたったりしたんですけど、
うん、
それでもいつもよりはもう数段安定したプレイなんですよ、当たり前ですけど、
はいはい、
まあ、あのおかしな冒険もしないっていうのはあるんですけどね、
うん、
でこれがね、まあ、あのただただ豪華になっただけやったらどうってことないっちゃどうってことないんですけど、やっぱりメタリカの曲ってオーケストラ合うねんなみたいなのもちょっとありましてね。
まあ、仰々しいもんね、結構 ね、
うん、で結構ね、2曲目とかにコールオブザクトゥルーとかやっちゃうんすよ。
はいはいはい。
でこんなんはまあこのライブでやらんわけにはいかんよなみたいな曲で、
対策曲ですよね。
ですね、
うん、
むちゃくちゃ良かったですね、この辺のやつは。これはなかなか自分の中では聴いた方のライブアルバムですね。
なるほど、
はい、Cさんはお好きなものどうですか？
僕はこれ僕もベタですけどね、
はい、
やっぱライブ版といえばこれって言われてるのが、
うん、
モーターヘッドの、
はいはいはい、
ノースリープティルハマースミス
のや
つで、
はい、これも聞きましたね。
これ3人でコピーしましたもんね。
ね、
うん、
ボードヘッドでしょ。
そうそうそうそう、
これはむちゃくちゃ聞いたな。
これやっぱモーターヘッドの黄金時代のね、
はい、
レミーとファーストエディ・クラークと、
うん、
まあ、フィリシア・アニマル・テイラーと3人でやってるんですけど、
はい、
とても3人とは思えない
思
いでね、良かったですね、やっぱね。
このなんやろ、全員がいい感じに、なんて言うんでしょうね、走るって言うとあかんみたいな感じですけど、乗ってるんすよね。
ガチャガチャですけど。
いい感じに加速していくというか、
うん、
で、ガチャガチャやのにかっこいいっていうね。
なんかまあ、ここはもうね、ヘビーメタルのルーツだったり、スラッシュメタルとかのルーツなんですけど、彼らは俺らメタルじゃないぞと、ロックンロールバンドやと。
そうですね。
なんか
精神性はどっちかっていうとパンクに近いよぐらいの。
そうね。
ね。
うん、これノースリープは結構最近もずっと聞くんですけど。
はいはいはい。
まあ、全然古びないし。
そうっすね、
まあ、この3人とももうね他界しちゃったんですよ、
ね、そうですね、ついに3人がいなくなってしまったっていう感じでしたね、
はい、うん、これは未だによく聞きますね、
うん、
あ、おすすめありますか。
あとはですね、僕バンヘイレンのですね、
バンヘイレンポ
ー、ライブライトヒアーライトナウやったかな、
めっちゃようできてるやつですね、あれ
もうようできすぎてこれむっちゃ修正してるやろって思っちゃうやつですけど修正してるんでしょうね、おそらく。
まあ、してるやろうね。
むちゃくちゃいいんですよね。
バンドが完璧主義やし。サミー・ヘイガーか。サミー・ヘイガーと、
そうですね。
エディと、マイケル・アンソニーと、アレックス・バ
ーン。そうですね。で僕、結局、バンヘイレンは、このメンツが一番好きなんですよ。
お、デブリロスでなく。
でなく。デイブ・リー・ロスはね、
うん、
むしろあんま好きじゃないんですよね。
あれジャンプとかパナマとかあるじゃないですか。
とかね、
うん。
あるんですけど、あの人なんか、なんていうんやろうな、A メロとかの時に、
うん、
なんか、ガシャガシャ取り留めもなく喋ったりするじゃないですか。
そうね。
歌ってませんみたいな。
うん、
あれあんま好きちゃうんですよね。サミー・ヘイガーの、この有無を言わさぬ技術力が大好きなんですけどね。
まあ、僕もリアルタイムは5150からなんで。
はいはいはいはい。
うん、まあ、サミー・ヘイガーも好きですけどね。
で、なんか、サミー・ヘイガー言うてもね、
うん、
バリクソギター上手いじゃないですか。
そうね。
隣にバンヘイレンおるから、まあサイドですけど、で、ライブ版とかの、まあ、これ、同じ、ツアーの映像コンテンツも出てたんですよ。で、当時、竹雄ちゃんとかに見せてもらってたんですけど、でこのサミー・ヘイガーもギター弾きまくってて、むちゃくちゃうまいし、なんか、エリーとなんか、くるくる回りながら、アンガスみたいな踊りをニヤニヤしながらやったりとかね。もうなんかむちゃくちゃ難しいこと軽々やってるんですよね。
あとはあれだよね、マイケル、
はい、
マイケル・アンソニーのすっとんきょうな高い声の
ね
バックコーラスがいいっすね。
ピーみたいなね。
もうなんかルックスからは想像できない、
想像できないですけどね。声
が出ますけど、
で毎回ジャック・ダニエルのベース持ってね、
そうそうそう、
ソロシーンがあってね。でジャック・ダニエル、ラッパ飲みするっていう。
これいいアルバムですね。
これはね、これはなかなか愛聴してましたね。
うん、まあ、ライブアルバムのおすすめってどうしてもベタになるんですけど、
はい、
僕は次は、オジー・オズボーンのトリビュート。
トリビュートですか。
うん、これトリビュート、ランディ・ローズに捧ぐ。放題なんですけど、
ランディ・ローズを持ち上げてるジャケットのやつですかね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
これでもね、あれなんですよ、出した時は1987年なんですけど、
はい、はいはい。
もうジェイク・イリーとずっとやってたんですよ。
あ、はあはあはあ、すでにその段階なんですね。
そう。で、ジェイク・イリーのライブアルバム出すんかなと思いきや、
はいはいはい。ほう。
81年。録音したのかな、まあ、82年にランディ・ローズが亡くなるんですけど、そこに捧げるっていう、なんか結構ね、時期的にはそれ出すんやみたいなかったんですけど、中身聞いたらやっぱりランディ・ローズ最高やなみたいな。
ああ、やっぱそうなんだ、
うん、
へえ、僕この辺は全く通ってないところやな。
オジーがブラックサバス辞めてソロに転向して、で最初のブリザード・オブ・オズ、
はいはいはい、
ダイアリー・オブ・マッド・マン、
はいはい、
からの選曲なんですよ。
なるほどなるほど。
でオジーとランディ・ローズと、あとベースはルディ・サーゾで、
はいはいはいはい、
がトミー・アルドリッチ。ベストメンバーですけどね。
なるほどね。素手ドラムのトミー・アルドリッチ、
ね。素手ドラムソロも入ってますよ。
なるほど。
で、オジーは、なんかこれはまあ出すけど、
はい。
まあ、ランディがも、ランディ・ローズがもし生きてたら、
うん、
あの、ミスタッチとかも多いし、恥ずかしいからやめてって言うやろうな、つって。
ああ、なるほどね。
でも、なんかちゃんと音源として残ってんのこれしかないから許してくれるやろうっつって言ってました。
なるほど。泣かすな。
うん。これはね、やっぱ全曲、ランディ・ローズが輝いてます、ね。
やっぱいいんですね。
いいっす。これ聴いてみてください、ぜひ。
聴いてみよう。これめちゃくちゃ有名なね、ジャケットで、そういえば触れずに来ちゃってたなって感じです。これね、あの、どうでもいい話なんですけど、今日僕あの USJ 行ってきたんですよ。今日ね。
はいはい。
そしたら USJ ってね、なんか予告もなくそこら中でなんか何て言うんでしょうね、ダンスだったり曲の演奏だったり、はい、寸劇とかが始まるんですね。
ショーがね。
ショーがね。で、セサミストリートのキャラクターたち。僕名前全然知らないですけど、クッキーモンスターとか、
はいはい、
なんやらかんやらっていうのが出てきて、楽器演奏をするっていう出しもやってたんですよ。
はいはい。
まあ、大変だと思うんですけど、その着ぐるみ着たまんまね、スチールパンと木琴とマリンバか、いろんな曲やるんですけど、じゃあ次最後の曲みんな知ってると思うからノリノリでよろしくとか言って、始まった曲がクレイジートレインやったんですよ。
うん。おじいの。
はい。で、割とお客さんポカーンなんですけど。
まあそうやろうね。
で、これのね、まあ当然完全再現とはいかずとも、ギターソロをね、マリンバでやりおるわけですわ。これはすごいと思って。
その、あの、見てるオーディエンスの中で、ときめいてるの多分、
だけなんでしょうね。僕クレイジートレインのイントロ始まった瞬間にもう動画回しましたけどね。これは撮っとこう思って。僕だけ一人でキュンキュンしてました。
アメリカでは誰でも知ってる曲なんですね。
らしいっすね。もう超なんて言うんでしょう、定番みたいな感じなんですか。そうなんやな。
まあ、日本ではあんまりね、メタル聴く人ぐらいしか知らないかもしれないですね。
それぐらいのもんですよね。あのリフ聴いてもわからんやろな。そんなことがちょっと今日の日常にオジーが紛れてたっていう。
急に飛び込んできた。
はい。びっくりしましたけどね。ちょっとこのライブ版は聴いてみたいと思いますね。
ぜひ。スーちゃん、もう一枚あります？
もう一枚あるんですけどもね。ザ・ブライアン・メイ・バンド。
はいはいはい。
ライブ・アット・ザ・ブリクストン・アカデミ
ー。最高ですよ。僕大好き。
これでね、Cさんが大好きなのは当然というか、Cさんにこれも教えてもらったんですよね。
はいはい、
あ、
そうですか。はい。はい。これ良かったでしょ。
これは、そうっすね。で、これね、恥ずかしながらですよ。僕はこのライブ版で、初めてシンス・ユビ・ゴーンを聴くんですよ。
はいはい、レインボーのね。
はい。で、コージー・パウエルがいるからっていうことも全部 C さんから説明を受けるわけですね。
説明しましたか。
はい、
はいはい。
う
っとしいですね。
いい、はい、で、僕は、はぁはぁ言って、で、それをなんか多分車かなんかで聴かせてもらって、うん、即買ったわけですね。
これはいいぞと。
はい。
これね、なんかブライアン・メイは、まあ、いいじゃないですか。
はい。
で、ブライアン・メイの声がもう優しいんだよね。
ねえ。なんかね、で、いい感じに切ないし。
切なくてちょっと震えてるんですよね。
ねえ、そうです、そうです。僕、あの、グッとくるのが、あの、Too Much Love Will Kill You っていう曲があるんですけど、
はいはい、うん、
これ、まあ、クイーンの最後のアルバム、メイドインヘブンにも入ってるんですね。
うん、
あの フレディが歌ってるバージョンのもあるんですけど、
はいはい、
それをね、この人が歌うともうむちゃくちゃ切ない曲になるんですよね。
フレディに捧げてるんですよね。
そうですね。この辺はちょっとたまんないとこでしたし、まあその他の曲もね、いいんですよね。
いいし、あのクイーンの曲はもうお客さんが大合唱なんですよね。
あれも熱いですね。
で、僕このアルバムでなんかいいなと思うのが、
はい、
ブライアン・メイのその、まあ、優しい、どっちかというと線の細いボーカルの後ろで、
はい
はい、女性のバックコーラスがバキバキ歌うんですよ
ね。ね、むちゃくちゃ艶っぽいコーラスがね。これは印象的。
ええ相性というか。
そうでしたね。
うん、
ええの揃えとるんですよね。
またコージー・パウエルのドラムがね。
はい。
小気味よくてすごいいいですね。
確かこのライブ版ってコージーのソロパートも入ってましたかね。
入ってる。
入ってましたよね。
うん。威風堂々を
流
しつつ、
はいはい、
乱打する。
あの、おなじみの。
おなじみの。
僕はこれで初めて知りましたけど、そのおなじみの、うん、
素晴らしい。このアルバムはなかなかいいけど、Apple Music ないんですよね。
ないですね。
うん、
これ Apple Music ないどころか、僕ネットでなんか調べるたんびにすごい情報ないというか、
うん、
全然黙殺されてるっぽいんですけど。
あんまなんかディスク吸ってないかもしれないですね。
ああ、かもしれないですね。
うん、
確かに、
うん、
これは。すごい聞きました。
でね、僕の最後のおすすめは、
はい、
ちょっと意外かもしれないですけど、セックスピストルズなんですよね。
それは意外ですね。むちゃくちゃ意外。
セックスピストルズの、
はい、
再結成、
うんうん、
した時のライブ版の、
はいはい、
なんていうのかな、これフィルシールーカーかな。
うん、
うん、フィルシー聞いたことあります？
いや、ちゃんとないですね。存在は知ってるぐらいです。
これはね、汚い儲けっていう意味らしいんですけど、
はいはいはいはい、
あのセックスピストルズって実際ね、活動したの数年じゃないですか。
うん、うんうんうん、
でその後で解散して、
はいはい、
で全然再建するところなく、
そうですね、ピルとかやっちゃってね、パブリックイメージリミテッドやったっけ。
そうそうそうそうそう。で急に再結成して、
はい、
ライブツアーやるぞと、
はいはいはい、
で残ってるメンバーのみんな音楽が一致したんやと、
うん、
それは金儲けやみたいな、
はいはいはい、はっきり言うてましたよね。
そう、俺らは金儲けのためにツアーをするけど、うん、アルバムは作らへんと
ね、
うん、
あのはっきり言っちゃうのがジョニー・ロットンっぽいよねと。
そうそう。でこれね、ちょっとぜひ聴いてほしいですね。
はいはいはい。これは言うて収録曲はもうね、おなじみのというか
名曲の数々です
ね。ええなあ。これ今ちょっとリスト見てますけど、サブミッションとかも入ってますね。いいなぁ。
サブミッションとか、プリティーベイカントとか。
プリティーベイカントいいなぁ。この辺あんのか。
めちゃめちゃいいっす。
ああ
。あともちろんアナーキーもやりつつ。
はいはいはいはい。これラスト2なんですね。
何がいいって。
はい。
これね、この当時、1996年。
はいはい。
の音源なんですけど、
はいはい、うんうんうん、
その時の、プロダクションでやってるんで、ギターの音が凄まじくいいんですよ。
なるほど。
うん、
ああ、それは良さそう。
あの、もともとね、勝手に仕上がれの、
はい、
ギターもいいんですけど、
は
い、
うんうん、
このスティーブ・ジョーンズのライブ版のギターが、ディストーションがめっちゃ効いて
て、
なかなかかっこいいっす。
それは聴いてみたいな。へぇ、あ、そうです、これ Apple Music います？
います、います。
おお、やった。ほんまや、ええー、な。
ギターの音がね、めっちゃ分厚いっす。で、これもう言うと、あの、お 怒られるんですけど、
はい、
シドビシャスって、
はい、
弾けないじゃないですか、全
然。そうですね。ベースで人どついてる人でしたからね。
そうそう。でもこのグレン・マトロックっていう、もともとのオリジナルのベースとか、もっぺんもっぺんやっとるんですけど、
はい、はいはいはいはい。
この人は超上手なんですよ。
なるほど。
だからね、バンドサウンドとして、
この
ライブ版って、すごくカチッとしてるんですよ。
なるほどね。
で、多分オリジナルファンの人は、これはもうピストルズの音じゃねえって怒ると思うんですけど。
ああ。なるほど。なるほどね。ああ、これはいいなぁ。ちょっと、登録しとこう。
で、これ実は、僕ピストルズって、
はい。
全然聞いてなくて。
はいはいはいはい。
やっぱメタルやったんで。
あ、そうかそうか。その話されてましたよね。
僕はもう下手くそやし。もうなんか聞かず嫌いだったんですよね。
テクもないくせにっていうところね。
ないくせに。一発のこと言いやがってみたいな。
はいはいはい。
で、スーちゃんがセックスピストル好きやっていうことで、
はい、
後追いで聞いたんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
これは間違ってたなと、自分が。
ああ。
曲はめちゃめちゃかっこいいなと、やっぱり。
かっこよかったですね。これもなんていうか、ほぼ奇跡的だったような気がしますけど。
で、再結成して96年のライブがあって、
はいはい、
で、これはいいなと、いうことで思ってたんですけど、まさかまさか2008年に日本に来たんですよ、
はい、
サマソニで、
あー、あった、
で、
あったな、
これでも喜びさんで行って、
はいはいはい、
で、生セックスピストルズ見ましたね。
ああ、羨ましい。
で、周りのお客さん、
うん、
もうなんか、もう狂気乱舞かなと思ってたら、
はい、
みんなめっちゃ大人しいんですよ。みんな棒立ちで見てました。
どうした？
どうもやっぱり、確認で見に来てたんですよ、みんな、
ね。ああ、そういうことか。
あ、これが有名なレジェンドのセックスピストルズかと。はいはいはい、
なるほどなるほど。
あ、見た見た、自分はこれで見れたぞと。
ああ、まあ気持ちはわからんでもないけどな。
でも僕はなんかそこでリアルタイムになってるから、
はいはいはいはい、
一人で大騒ぎしてましたけど。
なるほどね。いやー、そうっすよね、やっぱり生アナーキーとか聞いちゃったらな、
あ、これがかーみたいな。まあ僕も確認半分入ってるかもしれないですけど、やっぱかっこええなみたいな。
そうっすよね。だってメタルアーティストアナーキーまあまあカバーしてますしね。多分他の曲もいっぱいカバーされてんやろうな。なんかモーターヘッドもね、結構ピストルズの曲やってた気がしますけど。
あ、そうそうそう。
ね。ゴッドセーブザクイーンかな。
そうね。
ね。うわ、この人歌変わらんな。ねえ、
やっぱこの人らはブレないというか、なんかせっかくなんかロックの殿堂に入って、
はい、
表彰してあげるし、お金もむっちゃ積むから、その表彰式出てくれって言われたのに、
はいはい、
そんなもん行くかボケみたいな。
表彰とかいらんわ、あえて。
お前らも美術館の展示品じゃないわみたいな。
はあ。
行かないって。
なるほどね。なんか誰でしたっけ、最近ノーベル賞取ってもなかなか行かんかったボブ・ディランか、あれは。
そうそうそう。
連絡つかへんって笑いましたけどね。
いや、なんか先約前の約束あるしみたいな。
ああ。ノーベル賞とかごめん、ちょっと後で。
そうそう、さっき約束あったしみたい
な。そんなバカなって感じですけどね。
まあでももう再結成しひんかな。
まあお金も稼いだでしょうしね。
もうね、そうそう、来日公演ってその96年と2008年の2回しかやってないんだよね。
ああ、そうなんや。へえ、うん、 あ、じゃあそれは貴重でしたね。
貴重ですね。結果的に貴重でしたね。
ねえ、うわー、行ってない。沈む。